ゴーゴーレノファでございます。まあいよいよね、はい、今年はいつもより公式戦の始まるのが早いので、
そうなんですね、
急ピッチで、まあ、チームの体制であるとか、あとまあチーム全体の体制と、あとチームの選手監督を中心とした調整っていうのをやってるとこですよね、
うん、
今ね。
そうですね、うん、もう本当にこう練習もほぼ2ブレンですよ。
お
もう朝そしてお昼からということで、本当ね、あの強度の高い練習をしていますけれども、はい、今日はその中でですね、2024年にレノファ山口 FC に加入した糸原幸四郎選手、はい、ゴールキーパーの選手にお話を聞いてきました、
はい、
やっぱりゴールマウスを守るためにはゴールキーパーに話を聞かないとということでですね、
うんうんうん、
まあ、でもゴールキーパーちょっとね、まあ、誰がそれこそその一枠
ポジション、
ね、一つしかないから、
ね、
そこで出てくるかっていうのは正直わからないですよ今、
はい、
もう本当にわからないんで、はい、もう最年長でね、うん、チームをこうしっかりとこう引っ張っていくという思いあるんじゃないかなっていうことを想像しながら今日は糸原選手にお話を伺いました、はい、まあ、2024年に加入して去年は湘南ベルマーレに途中3ヶ月間限定の期限付き移籍をされて、
うん、
まあ、ちょっとね目の色が変わったというか、
うんうん、
雰囲気が変わったなみたいなところも少し感じるところがあってですね、まあ、そのあたりも話をしてくれていますので、はい、ぜひ聞いてみてください。では今日はゴールキーパー糸原幸四郎選手へのインタビューです。どうぞ。では自己紹介お願いします。
背番号16番ゴールキーパーの糸原幸四郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの今シーズンスタートしてから練習を見ていると相当こうトレーニングの量が多いような気もしているんですけれど、どう感じてますか？
まあ開幕までの時間がないっていうところもそうですし、あの走って戦えるサッカーをお父さんが目指してるっていうのもあるんで、そうい こう基準のところをこの時期に作るためのトレーニングなんだろうなというふうに思ってます。
うん、
まあ新体制発表で起きたコーチが言ってたんですけど、こう楽しくやるところは楽しくワイワイするし、こう練習メニューが毎日変わるんで、そういうこう新しい感覚だったりはある中で、こう厳しいメニューもありますし、こう連続系で息が上がった中でどういうこうクオリティを出せるかっていうトレーニングはあるんで、そこはまあ楽しくて。きついですけどワイワイやれてるなっていう感じです。
ゴールキーパーの練習の雰囲気っていうのはじゃあすごくいいんじゃないですか今。
まあそうですね、新加入の遠藤くん飯田くんも若いですけど自分の技術もありますし、まあ、その中でこうキーパーチームを盛り上げる声だったりっていうのは特に遠藤くんが出してくれてるんで、そこにまあヒョンちゃんも便乗してこう若い3人若い3人というか、まあ僕より年下の3人がこうワイワイしてるっていう感覚が近いですね。なんかそういう感覚です、うん、
なるほど、
はい、
じゃあここからは糸原選手にフォーカスしたいなと思いますけれども、今年下の選手っていう風にありましたけれど、ゴールキーパー陣の中では最年長となりましたね。
そうですね、まあ、鳥取時代最後の年、鳥取最後の年も僕まだ25とかだったんですけど、うん、1回最年長経験しててで、まあ、その年のシーズンで試合をこう30試合出たっていうところもあるんで、そういう意味ではもう感覚としてはあまり嫌な感覚はないっていうのと、あとまあさっき言ったすごいワイワイしてやってるので、本当僕はもう自分がやることに集中していじられたらわーわー言ってっていう、なんかこうやりやすさはすごい感じてます。
ちょっと遡りますが、糸原選手もこの100年構想リーグをレノファで戦ってくれることになりました。契約更新の時のリリース、すごく一つ一つのメッセージに思いがこもっているなというふうに思ったんですけれども、中でもなんかこう一人の人間としてとか、その人としてというようなそのワードが出てきていたのが非常に印象的だったんですよね。まあ、昨シーズンを振り返って今シーズンに向けてっていうのは改めてどんな思いがあったんでしょう？
まあ、湘南ベルマーレにレンタルした期間だったりっていう、こういろんな経験を通して、まあ山口聡監督に言われた言葉が、上手い選手じゃなくていい選手になれって言われたり、こう山田ゴールキーパーコーチ、レノファにおられた人はもう本当日々の積み重ねが出るっていうところは私生活にも関係してくるっていう話もしてもらいましたし、佐藤強化部長にも本当こう湘南から帰ってきてから私生活のところでだったり、まあ、サッカーも含めてですけどいろんな相談をして、こう本当に積み上げ、人として生活も含めて見直して自分との約束を自分でちゃんと守れるような人間が、信頼だったり自信だったりっていうものをつかめるっていうのはすごい感じた一年だったので、 そこはそのリリースに込めた文章がそういうなんかこう経験があったっていうところで多分書いたっていう感じです、う
ん、じゃあやっぱり昨シーズンのその湘南ベルマーレへ期限付き移籍3ヶ月くらいでしたよね、はい、行かれたあのその期間っていうのはその糸原選手にとってはかなり濃厚なものだったんですね。
そうですね、やっぱこうサッカー選手として、まあ、プロサッカー選手っていうものがどういうものかっていうのを改めて教えてもらいましたし、こう夏香さんとかと話しても上はもっといるけど環境が変われば意識も変わるっていうことを言われた時に、でも逆に僕はこう環境変わっても自分の意識を高く保てるって多分積み重ねたなっていうところに思ったしっていうのもあって、それはすごいいい経験になりました、ね、
そうですね。さて間もなく、100年構想リーグが開幕しますけれども、糸原選手にとってこのリーグ本当にこう誰も経験したことがないっていうリーグになりますけれども、まあ、どんなこうリーグにしたいなというふうに思いがありますか。
まあ、僕自身は俺の山口で試合に出るっていう、まあ、一つの目標に対してオフシーズン含めていろいろ考えたり体準備をしてきたので、まずはそこで試合に出場してチームの勝利に貢献するっていうところをこの100年構想リーグで示したいっていうところがあって、やっぱこうチームとしては最短での J2 昇格っていう目標に対して今こうプレシーズンから本当に多分どこのチームよりも走ってると思いますし、どこのチームよりも厳しいトレーニングをしてるっていうところで、それをこう結果に結びつけるっていうのもそうですけど、自分たちがやってることを信じれるような半年間にできればいいなと思ってます。
では最後になりますけれども、リスナーさんサポーターの皆さんにメッセージをいただいてもいいですか。
はい、まずは2026シーズンもこうレノファ山口で戦えることを僕自身すごく嬉しく思ってます。まあ、その中でこう昨年悔しい思いもたくさんしてきましたし、こうサポーターの皆さんもこうピッチで戦う僕たちに厳しい声をぶつけてくださる時もいろいろあった分、まあ、今年の100年構想リーグも含めて 1.5 シーズンこう笑顔をたくさん届けられるように頑張っていこうと思ってますので、応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、ゴールキーパーの本当中にも話あったけど、やっぱり一人じゃないですか。はい、
そうなんですよ、
ね、他のポジションと違って、
うん、
この
競争はね激しいですよ、はい、
もう特に勝ってる時って変える理由がないから、ゴールキーパーとかもで、
ね、うん、
まあ、他のポジションもまあそうっちゃそうですけど、特にゴールキーパーはそうですよね。まあ、
だからこそ自分にもしそうい う, こうチャンスが来た時のための準備を、
はい、
もう本当にこうメンタルぶらすことなくずっとやり続けないといけないっていうのは、
ね、
生半可なね、そのメンタルじゃないですよ ね,
そうね、
すごいなと思いますけれどね。本当糸原選手、まずはしっかりと公式戦に出場することを目標に掲げられていましたが、はい、うんうん、応援したいですね。
ねえ、はい、まあ本当にもう先週も言ったけど、ちょっと楽しみになってきたね、開幕がね。
そうですね、また100年構想リーグっていうもの自体が初めてだから、うん、それぞれのチームがまあどういう意識で取り組んでて、どういうこうスタメンで来るのか、まあ要はそのリーグ戦だったら絶対ね、それこそその中でもう本当スタメン級の選手が出てくると思うんですけど、100年構想の場合はもしかしたらちょっと違うかもしれないし、
いろいろ試しにかかるかもしれない、チームもあるかもしれないし、
どういうスタンスで戦うかっていうのもね。
でもレノファの編成見てると、
はい、
まあ、他のチームもね、うん、まあ、ちょい見てみると、いやこれは勝とうでって感じになる、やっぱり、
なりますね、
うん、球は揃ってると、であとはもう監督がどうまとめて作り上げていくか、
はい、
その戦術がその球にフィットしてくるかどうかっていうことね。
なんか今、うん、ここまでちょっと練習見てる感じだと、うん、攻撃の仕方が面白そうですよ。
あ、そうですか、
はい、ちょっとなんかワクワクする感じの組み立てとかをなんかしてるような感じあるので、
その辺の話も監督に聞いてみたいな。
聞いてみたいね、本当に聞いてみたいですよ ね、
はい、機会があればぜひね、
うん、
ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。